どうもこんばんは、 DJ ナッキーでございます。
黒岩です。
どうも
どうもこんばんは。
前回の放送からちょっと間が空いてしまいましたけれども。
そうですね、1ヶ月ぐらい空いちゃいましたかね、
は
い、
2週に1遍ぐらいの放送を心がけていたんですけれどもね
申し訳ございませんです。
いきなり1ヶ月空いてしまうという。
そうですね、まあゴールデンウィークありましたからちょっとそんな感じでして。
いやいや、出版業界とかね、ゴールデンウィークがあると、うん、ゴールデンウィーク進行とか言って、うん、あの前倒しにちゃんと番組を撮って、まあね、供給するとかね。
いやこれが俺たちのゴールデンウィーク進行だったんですよ。
逆ゴールデンウィーク進行、
ね、逆進行、申し訳
ない。ゴールデンウィークがあったんで撮れませんでしたみたいな。
申し訳ございませんでした。
放送できませんでしたという。
そうですね、
すいませんね、
申し訳ないです。
ということなんですけれども、
はい、
ゴールデンウィークも明けてね、もう2週間ちょっと経ってしまいましたんで。
そうですね、
その間にいろいろイベントがありましてね、
はい、
まず明けてすぐの日曜日か、
はい、
は、M3 という、
はいはい、
でしょう、音楽系同人即売会というのがありましてです ね、
そうですね、
これが蒲田のピオというところで行われたんですけれども、
は
い、
確か前回のゲストであったココさんとかも確か出展されてたんじゃなかったでしたっけ。
はい、出ておりました。
ですよね、
バッチリこの目で見てきましたよ。
あ、そうですか。
前回言ってたこの機材を使ってね、
はい、
M3 というイベント電源が取れるんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、一部のサークルなんですけども、はいはい、そこの枠にココさんはいらっしゃってですね、
うんうんうん、
そこに実際のあのなんだっけ機材コルグのやつをつ
ない
で実際に生で演奏するという、
はい、お面白いことしてましたね。
スピーカーから音出せないんで、
はい、
他のサークル迷惑になっちゃうからね。
あ、そうですよね。
でブースに来てもらった人にヘッドホンをかぶせて、
はい、
今から僕が演奏しますってこの1対1演奏ですよ。
おお、すごいですね。
っていうライブ形式でやってて、こういう曲が入ってますみたいな感じでやると、
はい、
あ、ここさん素敵、もう CD いただくわみたいな
それはいいですね。
というなんか本当即売会、本当の意味で即売会だったなと、
うん、ま、ならではというか、ええ、そうじゃできないところ
なんですかね。まあ、当然そういう人ばっかりじゃなくて、はい、家で作ってきた CD とかね、
はい、
現場で撮ったなんとかみたいなのを売ってるところもあるんですけれども、ね、あとね、今日はあのゲストで後でお話ししてもらいますけども、はい、アルナインさんが来てますけれどもね、
はい、
そこもサークル出てまして、
はい、あ、そうですか。
CD を売っていらっしゃいまして、
うん、
そちらの方もね、いろいろ私も買わせていただきましたけれども。
あ、そうですか。なるほど。
ね、昔ね M32 と僕も出てたんですけども、
はいはいはい、
今回出てないんですけどね、
はい、
本当に昔2000年とかに出てたんですけど、
かなり前の話になるんですかね、
その頃に比べても人が多くて多くて、
ちなみに何サークルぐらいあったんですか。
ちょっとサークル数分かんないんですけど、はい、噂レベルではなんかもう朝会場前に、
はい、
外にこう 400-500人、1000人近く、人によっては1000人と言ってたけどね、近く並んでいて、大変だったようです。僕も並びましたけど雨だったんで余計大変だったね
それは大変でしたね。
でもまあサークルの方もねがっつり増えててね、
はいはいはい、
昔なんか30サークルとかしかいなかったのに
あ、もう今じゃそんだけ人が並ぶぐらいの多くの人が集まるようになったんですね。
いろんな要素あったと思うんですけどもね、
はいはいはいはい、
まあ、でその業界だからこそちょっとテクノもぼちぼち増えてるんじゃないかなと期待しつつ、回ってみましたけどもね、
あ、そうですか。
我こそはっていう人は慢性はしていくのらしいように、
ぜひ出ていただきたいですね。
よろしいですね。
そうですね。
でその翌週 M3 の翌週なんですけども、今度またこれは同人系音楽にちょっと偏っちゃいますけども、
うん、
同人系音楽即売会をの1週間後、
はい、
同人系音楽イベント、
はい、
メガピアというのが
はいはいはい、
渋谷でありまして、
渋谷で、はい、
なんかこっちはなんか話に聞くと600人近く来たとクラブエジアでね、
おお、かなり集めましたね。
でじゃあ世の中のオタクがみんなそっち行ったのかというとそうではなくて、
はい、
リニアというイベントが ね、
はいはい、ね、
渋谷の南側のアマテラクシーというところでやってたんですけど、は
い
はい、こちらの方 も
中野でやってたんじゃないでしたっけ。
なんか今回渋谷ということでね、
そうなんです
か。そちらもなんかすごい盛況だったという話なんですね。いやー、どちらもねいい話なんですけども、
はい、
どっちかというとテクノ寄りのような気もしなくもないようなイベントですし、なんだけど渋谷か。
そうですよねなんだかんだでテクノとかってやっぱりいつもやってるようなそういう箱でやってるっていうところはちょっと寂しい感じがしますよね。
慢性橋テクノラジオとしては秋葉でやっていただきたい。
それは当然思いますわねうん、
でもぶっちゃけ箱がないんでね。
そうなんですよね。
あれですよ、4月末でちょっとその辺のイベントで使われてたドレス東京さんっていうライブハウスがなくなっちゃいまして閉店になりまして。
そうなんですよね。確かナキさんも何回か使われてませんでしたっけ。確か
出演させていただいたこともありますけれども ね、
あ、 ね、
まあでもね、あそこライブ、まあ言った通りライブハウスなんでね。
あ、そうなんですよね。
ギターとかボーカルとかでえいえいみたいな感じのイベント向きでテクノ向きじゃないところもあるんで、まあ、当然あの DJ として出たから使えるんですけど、
ね、そうですよね。
例えばね、
うん、
みんなアナログのレコード回そうとするとですね、当然ターンテーブル必要になるじゃないですか。
まあそうですよね。
なんですけど、はい、ターンテーブルの台がガッタ まあまあそういうことがあったりとかですね。
何があったの？
まあそういうことがあったりとかですね。あとはやっぱりこうロックバンド向きのセッティングだったりするので。
そうですよね。
まあそういうことがあったりとか。
あまり言えないようなことになってるんですかね。
まあでもまあなんでしょう、もともとロック箱なところを無理やりテクノをかけようとした僕らもね、ちょっとね。
まあちょっとね、いろいろ相性っていうのもありますからね、やっぱりそういうのがね。
まあそういうことなんでね。まあちょっとこれは、なんだ、新陳代謝ということで。
そうですね、また
次は秋葉にいい箱ができることを願いましょうね。
そうそうそう、それ期待したいですね。
このテクノラジオのリスナーの人もね、ポーンと1億ぐらいパーンと出して。
ぜひ。
テクノ箱作るぜみたいなことをやってもいいんじゃないかと思いますので、ということで。
ぜひやりたいですね。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この番組は音楽喫茶サバコとクイックワンの相棒の提供でお送りいたします。
いたします。
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。キュックをつくつつくつダムダムダムダム DJ DJ つきつきつくでもなわテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、万世橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒。
茶箱は本来お茶を中に入れ、湿気や虫から守るために使われていたものです。木でできた丈夫な箱の内側にブリキの板を貼り付けてあります。しかしその利便性から現代でも保存用の容器として利用されているわけですね。まあ、最近ではこの茶箱をきれいにデコレーションしてインテリアグッズとして仕上げるな。え？茶箱じゃなくてサバコ。
音楽喫茶サバコ。
万世橋テクノレイディオ。
はい、ということで今回のゲストは R9 さんです。どうもこんばんは。
こんばんは、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
R9 さんといえば先日ね、私 M3 っていうイベントに遊びに行ったんですけども、はい、その際に打ち上げの会場に無理やり乱入させていただきまして
あ、そうだったんですか。
とんでもなく飲んで騒いで、多分 R9 さんドン引きだったんじゃないか
そんなことないですよ
両抜きとかやつとね、一緒にこう肩を組んですごい下ネタバリバリのトークをしてて、
あ、そうなの、
お前ら乗り込んできてここまで来てそんな話しかしないのかぐらいで呆れられていた覚えがあるんですけど、まあ、今日はそれと全く関係なく、はい、
まあね、
R9 さんとテクノについて語っていこう、はい、いただこうかと思ってます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では R9 さんのちょっと紹介をさせていただきますね。R9 さんはゲームミュージックと電子音に 極端に並行した少年期を得て、これもすごいですけど、90年中期からテクノを聴き始め、同時に作曲活動もスタート。大学時代からはクラブでの DJ 活動、ライブ活動を始め、現在も数多くのパーティーで多くのオーディエンスを沸かせているハードテクノコンポーザーさんです。
ハードテクノコンポーザー、まあ、今こうバックでかかってる曲も、R9 さんの曲をずっと使ってもらってるんですけども、
ね、はい、これは結構実は昔の曲なんですけれど。
あ、そうなんですか。
はい、もう4年ぐらい前ですね
、
はい、
活動してからどれぐらい撮ってます？
もう本当に曲を作り始めてからはもう10年ぐらいになりますかね。
かなり長いですね。
じゃあ、まあ、なんだ、10年中の4年ぐらい前の曲ということは中期の曲ですね。
そうですね、だいぶ
ね。そうですね、
うん、
この後たくさん続けると初期になっちゃうんだろうけど。
そうですね、ですね。
で、電子音とゲームミュージックに極端に傾倒した少年期っていうことですけど、
はい、
極端、我々の世代っていうか今30前後プラスマイナス5歳ぐらいは、
そうですね、
だいたいファミコン世代、
そうそうそうそう、
ニアリイコール
ちょうどね。
なんでゲームミュージックと電子音はね、誰しも傾倒するはずなんですけど、
そう、
なんだけど極端にっていうのは、やっぱりどの辺なのかちょっと聞きたいですね。
そうですね、
これはですね、要するに他の音楽を全く聴いてなかったっていう話なんですよね。はいはいはいはい、
当時こうヒットしてる曲とかっていうのも。
そうですね、まあ、こうあえてこうそこを避けるように、音楽を聴いてましたね。
あ、誰かが聴いてない曲を聴きたいっていう感覚ではなく、
いや、もう本当になんか好きな曲だけを聴いてたらこうなってしまったみたいな。
はい、なるほどね。
ゲームミュージックがまあ先だと思うんですけど、そうなると、
はい、
最初なんかゲームミュージック自体はゲームの付属の音楽なわけじゃないですか、
はい、
だけど曲だけ聴くようになったっていうのはどれぐらいからですか？
実は小学校まで 海外に住んでたんですけれど、でもうその時にすでにゲーム音楽っていうのには興味があって、で日本に帰ってきたのが小6の時だったんですけど、あの帰ってすぐまあサントラとかを買い始め、そこからですかね。
なるほど。一番最初に買ったサントラは何だか覚えてますか？
ゲームボーイのですね、サガっていう RPG があるんですけど、それの全曲集っていう2枚組の CD がありまして、それを中古で買ったのが最初ですね。
でもあれですよね、電子音という感じじゃないですね、そうサガとか考えると。で、あの頃って RPG とかにはなんかオーケストラアレンジみたいなのが大体 CD には入ってたと思うんだけども、
ね、それはもう全部オリジナル音源がほとんど入っていて、 あとまあシンセアレンジみたいなのが入ってましたね。
なるほど、
はい。
まあ、それと知っていて買ったわけですか？
そうです、そうです。
なるほど、はい、じゃあもう本当にそれが好きで買ってるって感じですね。もう
ピコピコが聞きたいっていう感じですね。
なるほどね。
それがずっと続いて、何でしょう、あの一般のテクノっていうんですかね、ゲームミュージックじゃないテクノミュージックにだんだんと変わっていくとは思うんですけれども、そういうなんかきっかけみたいなことっていうのは、やっぱいつぐらいの時期からそうだったのかみたいなのは。
まあ急に聞き始めたわけではないんですけど、まあ、中学2年か中3ぐらいですかね、まあ、その頃にテレビでジュリアナの音楽が結構かかっているのを聞いてて、でまあその時すでにもうジュリアナっていうのは終わってて、まあもうこういう時代がありましたみたいな感じで BGM として流れるわけじゃないですか。でそこでまあこれもなんだろう、全部コンピューターで言ったら作った音楽じゃないかっていうことで、あこういうのがあるんだと思って、まあそこからいろいろ聞き始めたんですけど、でも最初の1年2年ぐらいはもう本当にジュリアナばっかりで、それ以外のテクノがあるっていうのを知らなかったですね、逆に。
じゃあ、 なんですか、ジョン・ロビンソンとかが喋りながらやってるジュリアナの CD 聞いてたんですか？
思いっきりラップ入ってる
な。なんか今流れてる BGM は考えられないような感じですね、なんか。
あでも当時テクノってあんまりこう系統分かれてなかった感じもするけどね。
まあ分かんなくはないけどね、確かにね、
じゃあそういうのを聞き始めた中でだんだんと今度作曲も始まっていくわけですよね。
はい。
ただ聞いていたところから作るっていうのはすごい転換だと思うんですけど、何がきっかけでそういうことを始めよう と
高校に入った時にパソコンを買ってもらったんですね。でパソコンで音楽が作れるっていうのは知っていたので、まあ、じゃあそれで作れるものを買ってみようっていうことで、まあ、パソコン買って1年ぐらいですかね、まあ、一式ローランドのなんですけど、
ミディを買って
そうですね、買いまして、でそこから作ってたんですけど、僕は楽器が何もできないんですよ。でまず譜面が読めない。あで、まあ、最初に買ったそのローランドの DTM セットっていうのは、
はい、
要はシーケンサーが5000譜なわけですよ。
もしかしてあの M なんとか次郎とかいう、
あれ、そうですそうです、はいはいはい、まさにそれですね。なので結局まあそれでできることは頑張ってやろうとしたんですけど、ダンスミュージックこれ作れんのかみたいなことになってきて、でさらに1年後ぐらいに、まあ、ローランドから出ていた MC303 っていうハードウェアの、まあ、それ1台で完結するようなシンセなんですけど、それを買って作り始めたところからですかね。
じゃあそれまではパソコン作曲みたいなことはやっていたけど、はい、そんな本格的ではなかったというか。
そうですね。
で MC303 で一気にテクノにやっと作れるみたいな、こう、はい、たまりにたまったものが一気にこう、
そうですね。
その時嬉しかったでしょう、かなり。
そうですね、まあ、CD 聞いててもこの音はどうやって出せるんだろうっていう音が基本的に MC303 には最初から全部入ってるわけですよ。で、まあ、押せば鳴るみたいな状況で、あこれかみたいなことですね。
あなんか分かる、初めてやった時俺もそんな気分だった正直。
当時 あのローランドのミュージローのセットはですね、あのどっちかというとロックとかフュージョン向きのアレンジみたいな、
そうですね、
だったんで、あのテクノみたいなキックを鳴らそうと思ってもなんかやぼやのノーマルな音しか入ってなくて、すごい弱かったりとか、ですね、パーンとか鳴るようなやつしかなかった。
いわゆるあのローランの GS 音源と
か、はいはい、
ですね。
俺も知ってるそれ。
俺は正直その時期はあんま育ってなくて、
俺も高校の時ミュージロー買ってもらった。
あなたも出だしなんだ。しかもここ行っちゃうなよ。 はい、実際
五線譜で打ち込んだ。
あ、打ち込んでんだ。へ
え。でやっぱり同じようにダンスミュージック作れねえみたいな感じで。
あ、やっぱ一番最初は通る道なんですかね、それっていうのは。わかんない、できなくて何かで苦悩してそれで結局それで見つけてきて、
うん、まあ当時はその選択肢があまりなかったっていうのもありますよね。今ほどこうハードウェアでいろいろできたりとか、まあそうですよね。
なるほどね。確かに当時はなかったもんね、あんまりね。
ということで、だんだんとテクノの曲が作れるようになったぜというところなんですけども、ちょっとここで1曲挟みたいと思うんですけども、
はい、
あの曲名を先に、
あ、曲名を先に、
はい、ご自分で言っていただいてよろしいですかね。
スピンクロックワイズで、レディオエディットです。
はい、
クイズをお届けいたしました。
はい、これっていうのは、
はい、
今度 R9 さんがなんかパーティーやられてるけど、それのコンピレーションに入ってる曲ですか、
ね、そうですね、昨年の秋からですね、ゲートアレイレコーディングスっていう、まあ、インディーズでやっているテクノレーベルのコンピレーションに参加してまして、で、まあ、プレゼンスっていうんですけれど、はい、同じ名前のイベントをもうすでに、2回やってます、はいはいはい、でそれの実は3回目のパーティーがですね、
はい、
6月の14日にですね、
6月の14日、
皆さんおなじみのサバコで、
あ、早稲田サバコさん、ここ の, あのスポンサーをしてくださってる、
そうですね、はい、
ほうほうほう、あ、そうですか、土曜日でしたっけ、
土曜日です ね,
ですね、これ時間帯としては何時からになるんですか、
14時です、14時から、 22時までのイベントですね。
22時までですね。ではぜひ皆さんこれ足を運んでいただければと思います。はい、これ R9 さんのこの曲ライブですか、その DJ、
まあ、今のところ DJ の予定ですけれど、まあ、この曲もおそらくかかります。
なるほど、
はい、
ぜひ足を運んでいただければと思います。
なるほどね。あの CD の方はそれこそ冒頭で話した M3 で、
あ、はいはいはい、
買わせていただいたんですけど。
あ、そうなんですか。
ジャケットの絵があれ、
はい、
実は
そうなんですよ。まあ、実はジャケットもあの、まあ、イラストが全部入ってるんですけど、はい、4枚出ていて、あの4枚ともちょっと自分が描かせてもらってます。
ほ、
最初はあの女の人のジャケットだったのがいつの間にか男の人になっていて、
そうですね、
あの
えモービングス
みたいな、モービングスわけじゃない、
あ、そうか、
CD が4枚あって、
あ、はい、あ
最初女の人のジャケットだったんだけど、
あ、なるほどね、
男の人が入ってて、
あ、びっくりしたびっくりした、
はい、4番おっさんが書いてあります。
いや、なんかこうね、こうなんだろう、開いてたらなんか徐々にこう女が男になってくるような感じで、そういうそれをこうパラパラ漫画的にこうモーフィングしてるのか
と
思いました。
音楽にそういう絵が変わるのがついちゃうと、うん、なんかえ 何かこのパーティーはそういうことを考えて何か訴えようとしてるんだろうかとか思っちゃうんですけど、なんかあえて男の人をジャケットに描いたみたいなので、はい、理由はあったんですかね。
いや、まあそろそろいろいろ変化を入れていこうかという話の中で、まあちょっといろんなものを書いた方がいいんじゃないみたいな話になり、
特に深いことは、
あ、全然あの意味はないです、
まあ、形としてそれがあの女性だったのが男の形の絵が増えてきてたってい
う。そうですね、
同人業界なぜかこのギャル絵多いからね、
はい、多いね、なぜかしらすごい多いんですよね。
でもテクノってレコード屋さんに買いに行くと人物映ってても必ず女ってわけじゃないしね。
そうそうそうそう
そうですね。
なぜかしらこの界隈はですかね、女性が多い、よくわかんないけどね、それは、
まあ、趣味の問題ということで。
そうですね。ではですね、あ、でさっき あの作曲の話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ、そういう形であの高校の時からあのアンデメでこう作曲をしてたんですけど、そういう時にで今でもやっぱ作曲活動ってしてるわけじゃないですか、
はい、
それに際してなんかこうなんでしょう、あの気にしてることとか気をつけてることとかって何かあります？
まあ、あのもちろんいろいろある、細々としたことあるんですけれど、
はい、
まあ、特に気にしてるっていうわけでもないんですけれど、
はい、
まあ、最初がもともとパソコンだったんですけど、もうすぐにハードウェアでの作曲に移ったの でそれはもうほとんどずっと座らないで立って曲を作ってたんですよ。でその時やっぱり結構踊りながら作るといいっていうことが分かって、今でも、まあ、今は割とまた PC ベースの作曲に戻ってきたんですけど、なんだろう、もう結構ほとんど立って曲を作ることが多いんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
立つってのはいいね、
うん、なんかね、僕は基本的に DTM やった時期ちょっとあったんだけど、その時はもうやっぱりずっとこう座って、はい、黙々と PC の前でやってたってイメージだったから、それは何か、なんかなんだかイメージ湧かないというか、なんか珍しい感じはしますね。まあ、
もちろんずっと立ってるわけじゃないんですけど、疲れちゃうんで座りますけど、
うん、
やっぱりこうずっと椅子に座ってマウスだけ動かして曲作ってるとやっぱだれてきちゃうんですよ。で自分のテンションがやっぱりだんだん下がってきちゃって、基本的にこう盛り上がる曲を作りたいんですよね。なので、まあ、そういうこともあって、まず自分が踊れなきゃダメなんじゃないのみたいなことですよね。
自ら踊りながら、はい、つまり踊りながら作るってことを踊れる曲っていう。
そうですね、
まあ、なるほどね、
はい、だから作ってる姿あんまり見られたくないです。
まあ、アーティストによっては必ず全裸で作曲するとかいう人もいるみたいですから。
マジで？それはそれですごいですけどね。でもそれはでもなんだろう、確かにちょっと見てみたい感はあるんですけど、あまりでもそういうのはやはりこう集中できるというか、これが長年やってきた培ってきた形というかになってきてるんですかね。
う
ん
う
ん、
そうかもしれないですね。
立ってやること以外に何か。まあ、立ってやることだけで今すごいお腹いっぱいなお話を聞いてこれ世の中のテクノクリエイターみんな真似するぜ。
真似しますね。
この放送が終わる直後からもう、
うん、これは実際あなるほどねって思ってる人も結構いると思う。これはそれはそれででも珍しいというか、実際にどういう形でやってるのか、泣きさでどんな感じでやってるんですか。
これ座りっぱなしですよ。
基本座りっぱなし。
作り終わったら腰痛とか言ってますよ、ね、
あもう本当に PC に集中してやってる感じ。
ただまあ PC じゃなくて鍵盤弾きますけどね。
あ、なるほどね、
それぐらいかな。 いや、立つはいい。ちょっと俺も真似する。
うん、ぜひちょっとやってみて。
ショルダーキーボードあたり持ってきて、こう立ちながらベンベンやるよ。ああ、ダンスミュージックじゃなくてアクセスになるかもしれないけど。アクセスにな
っちゃうけどね、それはね、それはそれなんだけどね。
ああ、なるほどね。
まあアクセスはまああれなんですけど、ところでさっきのちょっとあれなんですけど、やっぱ自分で踊らなきゃいけないっていうのもあるんですけど、はい、やっぱりクラブとかってちょこちょこやっぱりアラナインさん行って行かれます？
そうですね。うん、まあ自分は本当に音の好き嫌いが割と激しい方なので、まあ好きな音がかかってるパーティーだったら、もういつでも行きたいですね。
なるほどなるほど。はい、いや前回 のゲストでちょっとココさんっていうことにちょっとお話をさせていただいて、はい、そこでもちょっと話させていただいたんですけど、最近 のクラブ界隈のちょっと自分が知る限りでちょっとどんな印象を持ってらっしゃるかなと思って、うん、まあそのレコード屋さんがちょっと最近ちょっと多く潰れてしまって、ちょっとこうネットの販売にちょっと偏ってきていたりとか、はい、まあ、中規模の箱がちょっと潰れてきたりとか、ちょっとあんまりちょっと寂しい話がちょっと増えているところあるんですけど、うん、そういう点って何か思うところってあります？
どうですかね、まあ、僕らがもう10年以上前ですけど、テクノを聞き始めた頃っていうのはもうテクノはテクノっていう感じで塊になってたじゃないですか、うん、でそれがもうやっぱりだんだん細分化してきて、みんな自分も含めてですけど、うん、自分の専門のジャンルのレコードしか買わないし、うん、パーティーにしか行かなくなってるのかなっていうのはありますね、うんうん、ただまあそれがなんかこうあんまり良くないとかそういうことではなくて、いろいろ変化はあっていいのかなと思いますよね。
あ、確かに、うん、逆に我々は今まで その固定概念にとらわれてしまってる分、なんだろう、サビと詰めてしまって、なんかついマイナスな方面に持ってしまってるという部分は確かに僕はちょっとあったところはあるんですよね、正直なところね。なるほどね。なんか やっぱりこうレコードとかって最近はまあこうネットで使ってることがありますけど、やっぱり実際は R9 さん渋谷とかってこうやってレコードとか足を運んで買ってたりします？
そうですね、僕はまあ未だにレコード中心で DJ やってるんですけど、うん、通販とかで買ったことはないんですよ実は。
あ、そうなんですか。
はい、もうずっとだから渋谷のみですね。はい、
じゃあ秋葉原にレコード屋できたら来ます？
来ます、もちろん。渋谷が減ってるんでね。
そうですよね。
じゃあ番組タイトルが万世橋テクノラジオなんで、ちょっとこっち方面にこうテクノ引き寄せたいところがあります
ね。ありますからね。
誰か作ってくれないですか ね、
ね、
作る
といいね。
あるとこいいね。誰か作ってください、お願いします。では、最後なんでちょっと質問させていただきたいんですけど、これもいつも私がこれからちょっと皆さんにぜひ質問させていただきたいことがあるんですけど、
はい、
R9 さんにとってテクノって何ですか？
なんですかね、まあ一言で言うのは結構難しいんですけど、うん、まあ普段ご飯食べたり水飲んだりっていうことあるじゃないですか、はい、それと同じなんですよ実は自分の中では。もう補給しないとやっていけないみたいなところです。だからもう多分テクノを聞かなくなるっていうこと自体もうないと思うんですよね。
R9 イコールテクノじゃないけど、もう完全にイコールになってしまってるものなんですね。
もうなんか完全にこの小さい時からこういう音が好きっていう風に決めて、うん、でもう進んできた結果が今なので、なんかまあいろいろ好みは変わってくると思うんですけど、うん、はい、聞かなくなることは多分ないですよね。
うん、
なるほど。
はい。
すごい。
今のご飯食べたりって言ったけど、うん、作って聞いてっていうのを自分でできるってことはすごい自給自足ですよね。
そう、完全に自給自足ですよ。作ったぞーですよ。
テクノ界のエコライフみたいな。
そう、曲作ったぞー。
それ自分で消費するだけじゃなくて、やっぱり曲は作ったらみんなに聴かせられるから、やっぱりそのなんか踊る気持ちとか人に届けられる。
そうですね、うん、まあ、だから割とよく言うんですけど、うん、こういう野菜家でできましたって言ってこうみんなに配るイメージなんですよね。
あ、なるほどね。
はい、
いいな。
いいね。
なんかすごいいい話聞いたわ、う
ん、ぜひね、どんどんそれは自給していただいて我々に提供していただければと思いたいですね。
お店でも買えますよ。
なるほど。あ、では、では、ちょっとこれ、トークがこれで、ちょっと変な締め方になってると申し訳ないですけど、
最後のもう一曲、おかけしてお別れにしたいと思うんですけど、はい、またこちらの曲タイトル、お願いします。
これも数年前にイベントのために作った曲なんですけれど、はい、LIP という曲を
はい、はい、ということで今日はどうもアルミンさんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アンケート、メイドと相棒どっちが好き？
相棒。
フィギュアと相棒どっちが好き？
相棒。
同人誌と相棒どっちが好き？
相棒。
アニメと相棒どっちが好き？
相棒。
スクミズと相棒どっちが好き？
スクミズ。相棒。
うん、では作戦前に暗号を確認するぞ。
はい。
山
川
サバコだろう。
あ、すいません。
三畑
立てなし。
サバコだろう。
すいません。
じゃあ最後に音楽喫茶。
サバコ。
音楽喫茶サバコ。
万世橋テクノラジオ。 皆さんこんばんは。テクノでモテる講座の黒岩です。皆さんお久しぶりですね。さて今回はテクノ系ファッションを学んでいただきます。生命の定義が難しいようにテクノの定義もまた難しい。しかしそんな小難しいことを考えずともこれが生命だと認識できるようにテクノもまた聞けばわかる、見ればわかるというものです。今回はその見ればわかるの部分でも服装、服飾の部分について考えていきましょう。機能的に言えば温度調整と防御力アップさえ果たせば服として満たされているはずなのですが、現実的には多種多様なデザインがあり、その人間の文化的方向を水面のように映し出すのが服装、服飾というものです。世間では無機質に思われているテクノも、そこについては激しいテクノ的パフューム、匂いを反映させています。さまざまなアプローチで作られる服飾文化、そんな中テクノ系ファッションのアプローチ方法はマークアップランゲージスタイルと呼ばれるものです。プレーンテキストでまず身を包む、主張したいテーマがあれば記述する、機能美につながらない主要色はしないという発想で作られています。肉体の脈動を拡大表現するロック系ファッション、俺に構うなでも認識しろ、そんなパンク系ファッション、そういったものより比較的理解と実践は簡単なのではないでしょうか。人体をまず無機的無機質なものに落とし込んでからテキストという発想でまた全体を包み直し特徴を与える。では実際にテクノ系ファッションを作ってみましょう。今回はテクノに憧れているという助手をサンプルといたします。では佐々木くんこちらへ。
あ、はい、どうも佐々木です。
佐々木くん、君はモテたいって言っていたよね。
いや、はい、もうめっちゃモテたいですよ。
そうだな、君はパソコンを持っていてかなり使うそうだね。
ああ、はい、多分他の学生さんよりは全然使ってると思いますね。毎日あのネットゲーしてますし、あと、あ、でもね、最近あのゲーセンに行くことも多くなってきて、あのネットワークゲームとかいろいろあるんですけどね。
分かった、もういい、分かった、
はい、
そうかそうか、まあいい。君はパソコンのテキストエディターやメモ帳は何色をベースにして何色で字を書いているかね。
テキストエディターですか。僕あんま文章書かないんですけども、全部まあ黒字に緑にしてますね。やっぱ目に優しいってかのね。
分かった、よし、OK だ、
はい。
寒がりかね、それとも暑がりかね。
いやですね、どうですね、毎日、ほとんど外出ないとあんま関係ないんですけども、なんか比較的な、寒がりですかね、冬の。
よし、分かった、
はい。
ではそうだな、好きな、そうだな、好きなものや、そうだな、知り合いを広げたいようなジャンルは何かあるかね。
好きなものですか。いや、ゲームですかね、やっぱりね。ゲームつっても、あの、僕はエロゲーが大好きですけどね、あの、知り合いっていうか、リアルの女の子の友達がたくさん欲しいですけど、まあ、別に僕、別にディスプレイ相手にね、あの、パーティーとかしても構わないし、あの、ケーキとかもね、ちゃんと彼女のために用意しますし、あの、毎日ちゃんと抱き枕抱いて寝てますから、そういうところが好きな感じだと思うんですけども。
そうか、分かった、君が身を包むべきテクノファッションが分かったよ。
いや、マジっすか。
そうだな、まず基本的に黒地で無個性なズボンと靴と靴下だ。長袖の丸首なシャツも欲しいな。まあそうだな、安物でいい、ユニクロにでも行って揃えたまえ。無印でもいいよ。
ああ、はい、
そうだな。あとグリーンのラインを用いたデザインの、上着的な、そうだな、シャツを見つけてきなさい。ここは妥協せずに良いものを買ってきなさい。おしゃれで落ち着いたデザインのものをシャツ専門店で買うというのもありだな。
は。
そうだな、駆け回って探すこともないから、半日もかければ見つかるだろう。
はい。
あとね、これも無地で良いけどどうだろうな、ユニクロ、まあどれもいいや、シンプルで被り物、帽子を手に入れてくれ、
はい、
世間様とね目を合わせるのが怖がる、怖いような、そんなね深く被れる帽子が欲しいね。自分が恥ずかしい存在であることを認めるようなそんな帽子だな。
人のこと恥ずかしいとか
する、うん、ね、いい、そんなこといい、そうだな。あとな、デザイン工房に依頼して、そうだな、デジタルにアルファベットかカタカナでモテたいというような素朴なメッセージをプリントしておくように、
はい、
そうだな、予算はそうだな3万もいかないだろう、まあ、そう、モテる代償としては悪い数じゃないと思うよ。
いや、それでモテるんなら買います。いや、でも本当にモテるんですかね、うん、
モテます、
本当にモテるんですか。
モテます。早く買ってきたまえ。
わかりました、買ってきます。
うん、次回まで揃えておいてね。なお、今回のモテ系テクノ系コーディネートの結果はページにてイラストの形で掲載される予定です。それを参考にぜひ皆さんもモテまくってください。今回はゲームオタクのパソコンマニアが対象だったようですが、例えば携帯メールでデコレーションが大好きだ、パソコンはよくわからないけどブログは持っている、そんな女の子だった場合はピンクを基調として島パンを履きながらフューチャーを醸し出し、白いニーソックスをさりげなく着こなしつつデジタルに鎖骨を露出して首筋、うなじのラインで柔らかい矩形派を表現してもらう。あと、そうですね、比較的お姉さんタイプで貧乳だったらなおいいでしょう。そんな服装をおすすめしたかもしれませんね。人の数だけテクノ系コーディネートは存在するということですね。さて、次回はテクノ系アイテムのお話です。これと今回のお話の合わせ技一本で見た目的には確実にテクノ力を増し、一気に異性の視線を集めまくることは間違いありません。お楽しみにしていてください。 お届けした曲は STCM でモノクロスでした。
でさ、あのその前のね、はい、あのテクノでモテる講座ってんだけど、
はい、ありました
ね、あの黒岩ですって誰、
あれ誰なんですか、なんか業界では結構有名な人らしいですけどね、
学術関係みたいなことを散々匂わしてますけどね。
ですよね。
しかもなんか学生捕まえて君よこうだみたいなこと言って
る。そうそうそうそう。まあ業界の、まあ、テクノ業界ではかなり有名な、まあなんか大学かなんかの教授さんとかなんですかね、実際のところよくわかんないですけど。
ああ、まあ世の中には不思議な大学もあるもんですね、多分ね。
実際でもどこから来て
るんですか。ラーメン大学とかバカダ大学とかそういうところなんじゃない。
いやでもあんだけね、かなり真面目な口調であのテクノについてこうしっかり語ってる人ですから、
うん、
割と大きな大学の先生だったりとか関係者だったりとかするんじゃないですかね。
まあ、あの万世橋テクノラジオに出るということは、うん、あの秋葉原に詳しいでしょうから、もしかすると周辺の大学かもしれないですね、
うん、あ、なんかこう神田とかお茶の水だったりとか、
まあ、その辺だとなんか電気通信大じゃねえや、違った、東京電機大とか、
はいはいはい、
あとはあのあれか明治大学も理工ありますからね。
そこらでえらいとこ忘れてきますけどね、うん、
あとほら秋葉原から北行くと本郷でもうすぐ東大じゃないですか。
まあそうですよね、えらいとこ忘れてくるか。じゃあ
東大ぐらいだと、あの、うん、テクノファッションについて研究してる人がいてもおかしくないんじゃないか、ま
あ、おかしくないけどさ、でもあれだけよ、
多分その東大はあの、うん、海を 夜中照らす方だと思うけど。
いやでもそこから来てるっていう風であるならばさ、うん、もう少しね、あの滑舌も良かったりとかしっかりこう語り慣れしてると思うんですよね。
はい、ダメ出しきました、
正直ね、なんかやたらと噛んでたイメージがあるんですけどね。
もう台無しですね、次回そんな講座はあるのでしょうかということで、う
ん
ね、
ちょっとまあ変に期待しちゃってる自分もいたりするんですが、
ね、ということで、まあ、次の曲いきましょうかね、
はい、フライトナンバー878ナッキー。
テクノデキュー、はい、会場まばらな拍手ですけどもね。今回もやってきてしまいました、テクノデキューのコーナーでございます。お相手は放送作家町田メガネくんです。
よろしくです。
前回ね、このテクノデキューのコーナー初めてやりまして、
はい、
町田メガネくんに知らないテクノの曲の、まあ、アーティストとタイトルだけを教えて、勝手に想像して歌ってもらうという、うん、でそれが何だったか当ててもらうコーナーだったんですけど、
はい、
ちょっとね前回難しすぎて、
はい、
あの応募がね、あったもあったんですけど全部外れということで、正解者なし。
なるほど、
それよりも、なんだろう、もう答え書いてないで、あの歌声が素晴らしすぎるという、そういう反響もいただきまして、クイズになってねえじゃんもうみたいな。
なるほど、
ということなんで、ちょっともうちょっと今回は分かりやすい曲にしてみようという
ですね、
でも分かりやすい曲だけどやっぱりあの町田めぐねくん知らないので、どうなるかは分からないと。
そうですね、まあ、肝心なところはテクノの普及に役に立ったのかどうかですよね。
まあちょっとね前回の分ちょっと検証してみたいと思うんですけども、
はい、
前回ねちなみに答え わかりましたって覚えてる？
いや覚えていません。
はい、前回はね、ケミカルブラザーズのスターギターという曲だったんですね。
あ、はいはいはい、
それを、まあ、聞かせないで、このタイトルだけで想像していただいて、
はい、
マジラメガニに歌ってもらったということで、ちょっとその様子を一度聞いてもらいたいと思います。
頑張りました。
このツクツツが、ね、すごいテクノっぽい。
あ、やっぱりテクノ分はなんとか再現できてた。
なんとかね、
そうですね。今思い出せばスター、この星空感は出したんじゃないかなと。
あ、そうね、
ただケミカルブラザーズですよね、ちょっとブラザー力は足りないですね。
あとケミカルな部分が欲しかったね、
だからケミカルとブラザーの部分をもうちょっと意識すれば正解は出たんじゃないかなと。
でもない。でもね、今ね、ケミカルでしょ、ブラザーズでしょ、スターでしょ、ギターでしょ、単語4つしかねえんだよ、
はいはい、
今そのうちは3つが。
あらあらあら、あ、ギターは初めからちょっと放棄しましたね、あのギターとテクノはまだ僕の中では融合難しい。
あ、なるほどね、じゃあまあそんなところで、今回はそのまあいいや、ちょっとディレクターの方から今耳打ちさせますんで、
はいはいはい、
聞いてください、どうぞ。ということでね、今回もまた町田メガネさんの歌が始まります。町田メガネさんの放送というかね、歌が聴けるのは万世橋テクノラジオだけということで、 OK OK。 じゃあ町田メガネ君大丈夫ですか？
難しいですね今回は。
あ、難しいの？
情報が足りないですね。ただし、まあちょっと頑張っちゃいますよ。
頑張っちゃう。じゃあ頑張っていただきたいと思います。では町田メガネ君の歌は一体何というタイトルだったのでしょうか。それを想像して町田メガネ君が歌いますから、リスナーの皆様は mtr@mew15.com の方まで回答をお寄せください。正解者の中から数名様に某クラブで使えるドリンクチケットなどなどの豪華景品を用意しておりますので。
あ、そこは冗談抜きで豪華景品なんですね。
当然当然当然。先週、先週というか前回の分の用意したんですけど、正解者がいなかったんで、
ですね、
我々としては予算がちょっと浮いて嬉しい。
まあまあいいっちゅう、でもここは当ててもらいたいですね。
はい、当ててもらいたいと思ってますんで。
あ、じゃあ今回はもっともっと頑張ってみます。実はこの団体、このグループに関しては多少の知識があるんですよ。
おお、なるほど。
残念ながら、
はい、
なのでちょっと
じゃあその知識について後で聞くとして、まず早速歌ってもらいたいと思います。それでは、町田メガネ君どうぞ。
パリパリボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューボンジューパリワンモア。
はい、ありがとうございました。
これかなりやばいっすよ。
ちょっと放送中他の人にマイクの声入れないようにしてたんですけど入っちゃいましたねこれね。なんでしょう、このグループについてちょっと知識があると言いましたけども、どんなあたりを知ってるんですか？
それ言ったら多分正解につながりきっちゃうと思うので、ぼかして言えば、まあやっぱりヨーロッパ、
ヨーロッパ、
ユーロ、ヨーロッパですね、そしてあのグループ
グループ、はいはい、
そして有名
有名
有名、はい、有名です、うん、この僕でさえ知ってる、これ有名ですね。
町田メガネ君ですら知っているという、
あとあの思いっきりテクノ。
あ、なるほど、
なのであの今回相当テクノ感は出せたんじゃないかなと。
なるほどなるほど。ちなみに思いっきりテクノっていうのは、どれぐらいのアーティストと比較して同じぐらいだと思うんですかね。
あ、これトップでいいんじゃないですかね。
一番世界で一番トップレベルでテクノ、
もうあの他にヨーロッパのテクノで知ってるって言ったらクラフトワークさんぐらいですかね。
クラフトワークさん、
まあ、友達じゃないんですけどね、残念ながら。
なるほどね、あ、じゃあそれぐらい有名、まあ町田メガネ君にとって有名だと。
いや、もうガチ有名ですよ。
わかりました、じゃあこちらの方をね、今日歌った歌は一体何だったのか、想像してアーティスト名と、曲名を添えて、こちらまで送りくださいと。
じゃあ今回簡単ですね。あの複数正解した時どうなるんですか？
やっぱそれはあの抽選。
あ、抽選。
あと、はいはい、なんだろう、後ろになんか、なんか面白いメッセージ書いた人から優先的に行く、はいはい、こうちょっと恣意的な操作をしてですね、抽選したいと思いますん で、
そうですね、僕好みのメッセージお待ちしてます、
はい、ということで以上テクノで Q のコーナーでした。ご応募お待ちしております。
どうも。
アイボール
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 アイボールアイボール
アイボール
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 アイボ
ウ
アイボウ
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 アイボウアイボウアイボウ
アイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウ
アイボウアイ
ボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボウアイボ
ウアイボウアイボウア
はい、小肌お待ち。甘エビもね、今朝取れたての直送でね。
サバ。
はい、サバ。お茶は大丈夫ですか？
小肌。
はい、小肌。さっきからお客さん、サバと小肌にこだわりでもあるんですかい？
サバ小肌。
サバと小肌、サバ小肌。お客さん、ひょっとして
音楽喫茶サバコ。
はい、ということで今回も早くも終わりの時間となってしまいました。
はい、
あっという間だね。
はいはい、そうですね。
当然次回もまたありますんで、
はい。
で当番組ではね、はい、毎度のことながら、投稿、皆さんの投稿を受け付けております。
はい、
で、まあ、テーマも決めてますんで。
そうですね。
次回はね、はい、夏に向けて、
うん、
あなたの取るテクノなお食事、
テクノなお食事、
しかも夏向けのね、
夏向けの、
そう、私夏はテクノに向、まあ、テクノっていう感じで、うん、カレー食べてますみたいな。
まあテクノに関するような、
しかもちょっとカレーの中にちょっとテクノ入ってますみたいな。
ああ、まあそれがまあその冷麦であったりとかそうめんの中にも何かこうテクノが入ってる
とか、ありきたりなのとちょっと面白くないんで、面白くないんでというかね、うん、ちょっと皆さん何かしらの工夫をしてテクノ食事を取ってると思うんで、
なるほどなるほど、
その辺をねちょっと教えていただきたいなと。
さらに夏に関係することですからね、
まあ、冬向きもまた違うところあると思うんでね。
そうね、あるでしょうね。
夏はいろいろフェスとかね、でかいイベントもあるんで、はい、それに向けてテクノ食事を取る機会も多いと思うんでね。
うーんですね、
そういう感じでお願いしたいと思います。
は
い、
お待ちしております。
投稿、はい、の先なんですけども、
はい、はい、ではですね、このゲストを呼んでほしいアーティストまたは、番組へのご意見ご感想は E メールで mtr@mew15.com の方へお送りください。
はい、まあ、ウェブサイトね、mtrmusic15.com の方にも書いてますんで、こちらの方を見てください。
はい、お待ちしております。
ということで長々とやってきましたけど、また次回まで、はい、さよならということで。
はい、
じゃあね。
はい、ありがとうございました。この番組は音楽喫茶サバコとクイックワンの相棒の提供でお送りいたしました。